本日ここに平成22年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方にはご健勝にてご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。開会にあたりまして、市政運営についての指針を申し上げますとともに、平成22年度当初予算等について、案等についてその概要をご説明申し上げ、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まず、2月21日執行の長崎県知事選挙において、県民皆様の絶大な支持を受け、見事ご当選され、3月2日にご着任されました中村新知事には、心からお喜び申し上げますとともに、今後の県政発展、また育種発展にご指導、ご支援賜りますよう、心からお願いするものであります。さて、育種が誕生いたしまして、いよいよ7年目に入ります。また、私が市長に就任いたしまして、3年目を迎えることとなります。これまで議員各位、市民皆様の絶大なご理解、ご協力をいただきながら、私の公約であります、市民病院改革、税金の無駄遣いストップ、ごみ、信用処理計画の見直しの実現と、山積する諸問題の解決に全力で取り組んでまいりました。市長就任から3年目を迎える平成22年度は、こうした多くの課題、問題の方向性を見出す勝負の年であると考えております。議員各位におかれましては、育種、発展のため、今後もご指導、ご協力賜りますようお願いするものであります。来る3月14日、いよいよ、市立飛行博物館長崎県埋蔵文化財センターがオープンします。これまで議員各位、市民皆様をはじめ、多くの関係機関、団体と数多くの協議を重ね、オープンを迎えるに至ったところでございまして、関係各位のご支援、ご協力に対し、ここに改めて感謝申し上げる次第であります。今後、島内外から多くの皆様のご来館をいただき、生き死のシンボルとして大いに活用してまいりたいと考えておりますので、今後もご協力いただきますようお願いいたします。それでは、私の政務に関します基本的な考え方と、厳しい経済情勢に対応した緊急の対策と、市政浮揚を図る観点からの取り組みについて、所信の一端を申し述べさせていただきます。まず、効率的な行財政運営についてでございます。行財政改革につきましては、税金の無駄遣いを徹底してやめるため、就任後直ちに無駄遣いストップ本部を立ち上げ、市一丸となって取り組んでおります。平成21年の実績につきましては、決算終了後、精査をいたしまして、その結果を広報室等でお知らせをすることといたします。さらなる無駄遣いストップ推進のため、小さなところにも目を光らせ、徹底した無駄の排除に努めてまいります。また、集中改革プランにつきましては、現在取り組んでいる内容を含めて、平成23年度までの計画を策定中であり、策定後、広報室等でお知らせしたいと考えております。特に、総人件費の圧縮につきましては、現在特別職を含めた、給与の削減を行っておりますが、総人件費の一割削減の公約実現に向けて取り組んでまいります。次に、育種総合計画、基本計画の見直しについてでございます。平成17年3月に、海と緑、歴史を生かす癒しの島、域を将来像として、自ら関わり、共に作る自然の島づくりを基本理念に、市政の運営方針を示した、育種総合計画、基本計画が、本年度で策定後5年目を迎えております。よって、その後の社会経済環境の変化に対応するため、現在、基本計画の見直し作業を進めております。去る2月3日に、第1回の育種総合計画審議会が開催され、見直し案の諮問を行い、2月24日に第2回が開催されております。今後、数回の審議会を重ね、3月中旬に答申をいただく予定となっております。新たな育種総合計画、基本計画が決定しました時点で、ご報告を申し上げたいと考えております。組織の見直しについてでございます。これまで、壱岐航空博物館の整備に携わってまいりました、壱岐島振興推進本部の春の辻プロジェクト施設を、壱岐航空博物館の完成に伴い廃止し、壱岐航空博物館を核とした観光振興を図るため、文章事務を観光商工化に関すること、組織改正を行うための条例改正を提案しております。今後も最小の職員数で効率的な行政運営ができる組織を目指し、かつ迅速な対応、スピーディーな意思決定を進めるため、研究を重ねてまいります。次に指定管理者の指定見直しについてでございます。指定管理者の指定につきましては、平成18年7月に10施設の指定を行ってから、現在では13の施設で指定管理者の導入を行っております。また、これに続く導入の推進を図ってまいりましたが、離島という特殊事情もありまして、広がりを見出しなかったことは残念に思うところでありますが、今後とも導入推進に努力してまいりたいと考えております。現在指定を行っている13施設のうち5の施設が 平成21年度末をもちまして、指定期間満了となりますので、この度、再指定を行うこととし、関連の議案を提出しております。次に、遊休財産の処分についてでございますが、現在、勝本地区の遊休地の売却続きを進めております。また、各種事業用の取得用地は、不要部分の処分として、関係所管と連携し、できるだけ地権者に払い下げを行い、遊休財産として残らないよう努めております。今後とも、遊休地処分については、各界からのご意見を伺いながら、様々な角度から検討し、推進してまいります。次に、ふるさと応援寄付金についてでございます。平成20年7月から実施しております、壱岐市ふるさと応援寄付金制度につきましては、延べ66人の皆様から総額1441万4000円の上財をご寄付いただいております。心から感謝も申し上げますとともに、今後さらに多くの皆様にふるさと壱岐へ、温かいご支援を賜りますよう、PR に努めてまいります。ご寄付いただきました上財につきましては、ふるさと応援基金を設置いたしまして、ご指定の各種事業に活用させていただくこととなりますが、平成22年度は、乳幼児医療無料化及び、当該通勤、通学者、交通費助成事業の経費の一部として、400万円を基金より活用させていただくこととしております。2番目といたしまして、産業振興で活力あふれる街づくりでございます。交流人口、定住人口の拡大についてでございますけれども、まず、市立飛行博物館、長崎県埋蔵文化財センターについてでございます。冒頭申し上げました、市立飛行博物館、長崎県埋蔵文化財センターについて、3月14日オープン当日は、午前中に多くのご来賓をお招きし、開館記念式典を開催し、その後、午後1時にグランドオープンすることといたしております。市民皆様をはじめ、多くの皆様のご来館を心からお待ちいたしております。また、オープンを記念し、3月29日には、飛行博物館開館記念、藤井フミヤスペシャルコンサートが開催され、市民皆様と共に機運を盛り上げてまいりたいと考えております。本博物館につきましては、これまで自治公民館代表の方、議員各位、さらにマスコミ等の内覧会を実施してまいりましたが、大変好評を得ておりまして、連日マスメディアにも取り上げていただく、大変心強く感じているところであります。今後、本市の地域振興の核として機能させ、市内に残る歴史、遺産などと有機的な連携を図り、研究、学習、体験、観光など、あらゆる分野とタイアップした取り組みをさらに充実させてまいります。また、平成22年度まで予定しております春の通じ席の復元整備につきましては、調査を終え、土中に埋まり、実際に見ることができない遺跡を見える形で表現した野外展示施設であり、博物館と連携することでより効果的に活用していくことといたしております。このほか、10月には、海運何でも鑑定団出張鑑定員域を開催する予定にしておりまして、今後もあらゆる機会を利用し、PR に努めてまいります。次に観光振興についてでございますが、長引く経済の低迷は、長崎県の基幹産業である環境事業にも大きな影を落とし、平成21年の宿泊動向を例に見ましても、暫定値ではありますが、県全体で上期は対前年比がマイナス 14% と著しく減少し、下期につきましても、下期につきましても、減少傾向が続いているものと予想されております。本市におきましても、観光客数の著しい減少傾向が続き、観光を取り巻く情勢は予断を許さない厳しい状況となっています。要因といたしましては、厳しい経済情勢に加え、昨年3月からの土日祝日の高速道路料金の大幅割引が実施されたこと、また梅雨明けが約1ヶ月遅い8月上旬にずれ込み、梅雨明け後も晴天に恵まれず海水浴客の動きが不調だったこと、さらに新型インフルエンザの流行などが考えられます。今後、飛行博物館、長崎県埋蔵文化財センターのオープンを契機に、春の追跡を核とした市内の貴重な歴史資産、豊かな自然景観、新鮮な農水産物、それらを生かした魅力あるイベントや体験メニューを効果的に結びつけ、壱岐にしかないオンリーワンの魅力を当該に強力に情報発信し、東アジアも視野に入れた、さらなる交流人口の拡大と壱岐の活性化につなげてまいる所存であります。本市といたしましては、古代市ぎっしり壱岐をキャッチコピーとして、海水浴をはじめとした従来の自然系観光に、古墳、神社など、島内の貴重な歴史遺産を生かした文化系観光を加え、日本建ての観光地づくりを進めてまいります。また、さらなる交流人口の拡大に向けて、壱岐市、唐津市、福岡市、糸島市、玄海町による、4市1町の枠組みによる観光圏にかかる、県域指定に向けた動きも進んでおります。 壱岐市観光協会をはじめとした観光関係各部の一層のご努力を期待するものであります。次に、教育旅行の誘致につきましては、平成21年度は53校、約5500人、子供農産漁村交流プロジェクトを含んでおりますけれども、の児童生徒が本省を訪れました。これは過去5年間で最も多い人数で、関係各部の長年の努力が実ったものと認識しております。また来たる3月9日に東京で開催されます、第2回子供農産漁村交流プロジェクト普及フォーラムにおきまして、全国の受け入れ地の代表として、壱岐市が選ばれ、パネルディスカッションのパネラーとして、壱岐体験型観光受け入れ協議会が活動の取り組みを発表することとなっております。これは本市と壱岐体験型観光受け入れ協議会が共同で進める活動が全国に認められた素晴らしいことであると考えております。本市といたしましては、平成22年度も引き続き、壱岐体験型観光受け入れ協議会並びに、壱岐市観光協会と協議に連絡を取りながら、壱岐ならではの農業、漁業体験、そして歴史体験を核として、ますますの誘致に努めてまいる所存であります。また、交流人口の拡大を図る観点から、会議等コンベンション開催を誘致するため、要件を満たした主催者に対し、開催の助成を行うこととしております。市内各地の観光、交流施設につきましては、限られた予算で効果的、効率的な執行を行い、常に安全安心の基本理念で、機能整備、維持管理に努めてまいります。次に雇用対策についてでございます。雇用については、昨年に引き続き、国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金と、ふるさと雇用再生特別交付金を効果的に活用することにより、緊急短期的な就業機会と、継続的な雇用機会の事業を展開することにより、地域の雇用を支えてまいります。平成22年度は7県の事業に取り組み、36人の雇用を確保してまいります。企業誘致の推進につきましては、働く場の確保と地域活性化の観点から、本市の重要な課題でありますが、景気の低迷も重なり、新たな企業誘致は困難を極めております。すでに誘致している企業に対するフォローアップと、輸送コストの少ない IT 関連業種を中心に、県と連携して企業誘致に努めてまいります。当該通勤、通学者交通費助成について、つきましては、昨年3月に検討委員会を設置し、7月に提言をいただきました。その提言を受けまして、内部検討を重ね、平成22年度から、福岡市など、当該へ通勤通学にかかる、壱岐島と本土間の船舶費等の交通費を助成することとし、新年度予算に所要の経費を計上しております。内容といたしましては、市民皆様が通勤通学する場合、年額50万円を限度に、また市民皆様が当該に勤務し、月に2回以上帰島される場合、年額20万円を限度に、壱岐島と本土間の公共交通機関の運賃を助成するものであります。この事業によりまして、失業者や島に残りたいと望む子どもたちが当該に就労の場を求めて通勤することも一つの選択肢となり、また、有愛探者の促進策ともなるので、定住人口減少の歯止めになることを期待しているところであります。なお、本事業の実施と合わせ、通勤通学しやすいダイヤの設定につきまして、関係機関へ強く申し出をしてまいります。次の産業の振興でございますが、まず農業の振興についてでございます。本市の農業が持続的に発展していくためには、農業者が効率的かつ安定的な農業経営ができる人づくりや水づくりが重要であるとの認識のもと、さらなる農業振興を促すための各種施策を講じてまいります。担い手対策でございますが、担い手対策につきましては、壱岐地域、担い手育成総合支援協議会が中心になって、新規就農者、農業後継者や女性農業者が担い手を目指すために、必要とする支援を行っているところであります。特に、認定農業者には、これからの壱岐市の農業を支える担い手の核として、大きな期待をしております。このような中、平成17年3月に策定された新たな食料、農業、基本計画において、担い手の明確化と、支援の集中化、重点化の方向性が示され、本市におきましても、壱岐地域担い手育成総合支援協議会を主体に、講演会や集落説明会等を開催し、地域内の話し合いによる誘導を行ってまいりました。この結果、35の特定農業団体と2団体の特定農業法人が設立され、長崎県内の約半数を占める組織数を有するに至りました。しかし、現行の担い手対策に係る支援事業が、昨年の行政刷新会議の事業仕分けにおいて廃止の評価を受けておりますが、担い手協議会の必要性と重要性は何ら変わるものではありませんので、今後も引き続き 担い手協議会を中心として地域の担い手の育成確保に継続して取り組んでまいります。米対策と米政策でございますけれども、農業施策の根幹をなす水田農業につきましては、意欲ある農家が水田農業を継続できる環境を整えることを目的に、恒常的に生産に要する費用が販売価格を上回る米に対して所得保障を直接支払いにより実施する米個別所得保障モデル事業が平成20年度からスタートします。また水田を有効活用して麦、大豆、米粉、飼料用米等の生産を行う販売農家に対し、主食用米並みの所得を確保し得る水準を国から直接支払いにより実施する水田利活用自給率向上事業が合わせて実施されます。これらの事業の取り組みにつきましては、農家や生産組合が効果的に交付金を受けられるよう、域地域水田農業推進協議会で決定された米の生産数量目標に沿った米の作付け計画に合わせ、転作及び二毛作の推進を図ってまいります。次に施設園芸でございますけれども、複合部門の重要な作物である野菜、牡蠣、果樹等は高生産性、高収益を望める作物でありますので、長崎食と農支援事業及び園芸ビジョン21の県補助事業と国の強い農業づくり交付金事業等を活用し、施設整備や機械導入に対する各種支援を講じながら、規模拡大と産地化形成を図ってまいります。特にアスパラガスにつきましては、単価終了とも県下トップの成績を維持しており、面積の拡大とともに着実に産地形成が進みつつあります。今年度の施設整備は全体で95R 計画しております。内訳は新規収納者が1人で14 R、規模拡大が8人で81 R となっております。また、原油のアスパラ自動選別切り揃え機が生産量の拡大に伴い、処理能力を超え、出荷体制に支障を来す状況にありますので、効率化を図るための支援を講じてまいります。次に、畜産振興につきまして、肉用牛振興につきましては、壱岐市肉用牛改良対策会議の改良方針に基づき、繁殖経営におきましては、有料系統牛の保留を継続して推進してきたことにより、有料血統の子牛生産が肥育農家から高い評価をいただいております。平成21年度における、1000頭以上の取引頭数を対象とした全国68カ所の子牛市場の取引結果では、第10位にランクさせるなど、子牛生産基地としての産地形成が確立されております。また、肥育経営におきましても、生き生まれの生き育ちに限定し、生きのハイレベルな肥育技術をもって生産された生き牛ブランドが人気を博しております。しかし、長引く景気低迷により、枝肉消費が伸び悩み傾向にあり、経営的には厳しい状況が続いております。肥育経営では低コスト生産が難しい環境にありますが、今後とも地域内一貫経営の拡大を推進するとともに、育種化の検証とブランド化の確立を目指してまいります。畜産振興を図る上で環境対策が重要な課題となっています。平成19年度から壱岐第二地区大センターの建設及び平成21年度から脂肪牛一時保管施設の建設に取り組み、本年6月に完成予定となっております。今後、製品化された有機堆肥を高知還元することで、高知区連携による知力向上が図られること、及び、支配事項に対する農家の適正処理が図られることを期待しております。また、本年10月に開催される長崎牛づくり振興大会は、平成24年10月に開催される第10回全国和牛能力共振会長崎県大会に向けたプレ全協として重要な大会になりますので、生き牛の名声を高めるための支援を講じてまいります。次に農村整備事業でございますが、農業農村の持つ多面的機能を保持し、活力ある農村地域を維持発展されていくために、生産基盤、生活環境基盤の整備を図る必要があります。このため、土地改良施設維持管理適正化事業、ふるさと振興基盤整備事業、地方単独ふるさと農道緊急整備事業を実施することといたしております。また、県営事業として、流れ川地区排水対策特別事業と、海田院地区の補助整備事業に加え、犬塚ため池、唐松ため池の整備事業が平成22年度の新規事業として着手されます。事業が完了すれば、なお一層の省力化や生産性の向上につながるものと確信しております。平成19年度に推進してまいりました、農地水環境保全向上対策は、4年目を迎え、各活動地域に存在する農地農業用水等の資源や農村環境の良好な保全と質的向上が図られています。また、平成10年度から 継続して実施中の中山間地域直接支払い制度の交付金利用につきましては、耕作条件不利地における地域の特性を生かした様々な取り組みや活動が実施されております。国におきましては、この事業の必要性に鑑み、平成22年度からも次期対策として実施が予定されております。次に水産業の振興についてでございます。水産業を取り巻く環境は漁獲の減少、漁価の低迷、漁業者の高齢化、漁業の後継者不足等を依然として厳しい状況にあります。このような状況の中、昨年末における漁獲高及び漁獲量を前年と比較しますと、市全体で漁獲高が約 22% 減の約6億7千万円、漁獲量が、約 4% 減の約153トンがそれぞれ減少となっておりまして、漁価及び漁協経営に深刻な影響を与えており、大変憂慮しているところでございます。このような状況を踏まえて、失礼いたしましても、限られた財源の中、水産業の振興を図るため、種々の事業計画を出しております。漁業者の担い手対策の一環として、漁船リース事業、漁家への助成事業といたしまして、漁業近代化の利子補給、漁獲共済、漁船損害保険への一部助成、そして漁船漁業の機材設備の充実を図るための漁船近代化施設整備事業、さらには密漁による被害を防止するため、取締り活動に対する助成等を計画しております。また、平成17年度からスタートしました、離島漁業再生支援交付金事業も、平成22年度から新たに継続事業としてスタートすることになり、積極的に事業の充実を図ってまいりするのであります。漁獲物の鮮度保持のため、強い水産業づくり交付金事業により、製氷施設整備への助成、新世紀水産業育成事業による船揚げ施設等の整備に関する助成をいたす計画であります。さらに、海藻類が消失する、いわゆる磯焼け対策の一環として、藻場造成事業を石田町漁協管内で計画しており、厳しさを増す水産業のため、振興支援を図ってまいります。港湾漁港関係施設の整備についてでございますが、市営管理漁港の整備につきましては、諸津漁港と湯本漁港が平成21年度で完了いたしますので、継続事業の八幡浦漁港と新たに山崎漁港の浮体式経線岸の着手を予定しております。また、平成17年3月に発生しました、福岡県西方沖地震の教訓をもとに、今後このような地震が発生した際に、当該からの救援物資等の輸送の確保を図る施設として、ゴーノラ港のマイナス 7.5 メートル岸壁に耐震構造を兼ね備えた施設の整備が平成20年度から4年間の計画で国の直轄事業により進めておりますが、工事も順調に進み、平成22年度は岸壁背後の軽量混合処理工事に着手し、予定通り平成23年度完了予定となっております。これらの完成により、大型客船の接岸はもちろん、災害時における当該とのライフラインの確保が図れるものと期待しております。なお、ゴーラ港における駐車場問題につきましては、今会期中に調査結果と対応方針についてご報告したいと考えております。次に、商工業の振興についてでございます。商工業の振興につきましては、日本経済が緩やかなデフレ状況にあり、本市の経済環境も非常に厳しい状況にあります。商店街の賑わい創出につながる事業に対する支援をはじめ、商工会活動や商店街の空き店舗対策への支援を行うことにより、活性化に努めてまいります。また、2月18日にインターネット通販サイト、楽天市場を運営する楽天株式会社との間に、インターネットを活用した地域産業の促進に関する協定を締結したところであります。全国市町村では2番目、離島市町村では初めてとなるものであります。離島においては物流コストがかかり、本土とあらゆる面で格差が生じる状況にありますが、インターネット利用率が 90% を超える現代において、特に離島の場合は立地条件を選ばない、商圏の大幅な拡大などといったインターネットの利点を最大限に活用することができるものと考えております。さらに、地域情報通信基盤整備推進事業により、来年4月には市内でも超高速インターネット接続が可能になり、事業所だけでなく、農、漁業従事者の方、また飲食業を営む方など、様々な人に向けて、電子商取引のセミナーを開催し、新たな可能性を探っていきたいと考えております。合わせて、伝統、文化、歴史など、離島だからこそ残っている貴重な財産を掘り越し、多くの人のアイデアを加え、インターネットを活用し、魅力的に発信していくことで、 本土との格差をなくすことはもちろん、むしろ本土との差をつけることが可能だと考えています。全国離島地域のモデルとして、楽天とともに離島を盛り上げていきたいと考えております。次に、福祉健康づくりので充実で安心の街づくりでございます。安心、ゆとりのある福祉社会の実現についてでございますが、障害福祉につきましては、障害者の地域生活を支えている人たちからなる、生き死障害者地域自立支援協議会を地域のネットワークの中核と位置づけ、地域の実情に根ざしたネットワークの構築に努めてまいります。また、平成21年度に、各町身体障害者福祉協議会の合併協議が整い、生き死身体障害者福祉協会が発足し、組織の統一が実現いたしました。これにより今後、市内一円の活動がより充実して展開されるものと期待をしております。次に、高齢者は元気な町の実現でございます。高齢者福祉に関しましては、平成21年度に立ち上げました、徘徊高齢者 SOS ネットワークにつきまして、新年度はモデル地域を設定し、徘徊高齢者 SOS ネットワークの実動を念頭に、徘徊高齢者を地域で見守るための検証を実施したいと考えております。壱岐市社会福祉協議会各事業所が、地域福祉の活動拠点として利用する4施設について、一元化を図るため、壱岐市地域福祉活動拠点施設条例の制定について、議案を提出しております。これにより、各施設ごとに独自であった管理体制が一元化され、均一的な施設管理が実施されることとなります。また、各町民生委員、児童委員協議会なら、および各町慰霊祭の事務局を、現在市民福祉課で所管しておりますが、より地域に密着した環境にある社会福祉協議会へ移管することについて、壱岐市社会福祉協議会と永遠協議を重ねてまいりましたが、この度、壱岐市社会福祉協議会のご理解をいただき、新年度から所管の予定、移管の予定となっております。次に、特別養護老人ホーム建て替えについてでございます。壱岐市立特別養護老人ホームの建て替えにつきましては、壱岐市福祉施設等整備検討委員会の答申をもとに、平成22年度におきまして、建築場所の確定及び施設調査、建築設計書を策定し、平成23年度の建設工事着工に備えていきたいと考えております。なお、先に、議会において本施設建設の財源については、合併特例債が対象になると説明しておりましたけれども、県から収益事業であるため対象としては厳しいとの説明がありました。ただし、他の記載で介護サービス施設整備事業債と過疎債の併用が対象になるとのことで、今後、県とも十分協議してまいりたいと考えております。次に、ゆとりと優しさで育む子育て環境の実現でございます。保育所につきましては、入所希望が年々増加している状況にありますので、新年度対策として、芦部保育所、石田保育所及び、壱岐保育園の保育の実施定数の増や、保育士等の雇用を含む受け入れ体制の充実を図り、待機児童ができるだけ生じないよう努めてまいります。また、子育て支援につきましては、子どもセンターにおいて、国県の補助事業である、地域子育て支援拠点事業に取り組んでおりますが、平成21年度に事業実施形態を広場型から拡充したセンター型へと移行いたしました。平成20年度もセンター型の事業を継続し、子育て支援全般に関する専門的な支援を行う拠点としての機能を果たすとともに、既存のネットワークや子育て支援活動を行う団体等との連携を図りながら、地域に出向いた支援活動をさらに充実した形で展開してまいりたいと考えております。また、家庭において子育てをしている保護者の皆様が安心して子育てができる環境づくりと、親育ちの支援を行い、育児不安等に対処できるよう関係各課と連携し、子育て支援に引き続き取り組んでまいります。国の施策により、平成22年度から実施されることとなりました、子ども手当につきましては、中学校終了までの子ども1人当たり月額2万6000円を支給することとなっており、初年度は半額の1万3000円を支給することとなっております。本市における対象者数は約4600人でありまして、新年度予算に主要の経費を計上しております。次に生活保護についてでございますが、生活保護の状況は平成20年度平均で保護世帯数が444世帯、非保護人員が678人、保護率が 22.66 パーミルでありましたが、平成20年1月末での平均世帯数は429世帯、人員は650人、保護率は 22.02 パーミルと減少しています。しかし、 相談件数は本年1月末現在で143件と、昨年度の106件をすでに上回っております。生活保護費は平成19年度が9億1798万円、平成20年度は8億1793万円と約1億円減少しておりますが、これは医療扶助費の減少が主な要因であります。平成27年度はその医療扶助費が増加傾向にあり、今後の推移を危惧しております。生活保護制度は最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネットとして今後もその役割を果たし続けるものでありますが、長引く経済不況の中、自立就労を積極的に支援し、保護の長期化を防ぐことや、被保護者の抱える様々な問題への対応など、常に生活困窮者の支援に努めなければなりません。今後も福祉事務所の組織体制の確立や職員の技術の向上を図り、市民の立場で適正な保護事務の執行に努めてまいります。次に、生涯にわたり健康に暮らせる社会の実現でございます。まず、健康づくりについてでございますが、生活の基盤は健康ということは誰もが認めるところであります。平成18年度に、壱岐市の子育て世代や、働き盛り世代の健康づくりを目的として、壱岐市健康づくり計画、生き生き親子21、生き生き健やか21を策定し、現在46人の委員皆様方で活発な推進活動が載せております。本年は計画策定後5年目ということで、現在までの事業の達成状況を検証し、さらなる事業推進を図ってまいります。また、食生活改善推進員、通称ヘルスメイトでございますが、総勢187人という組織力と結束力で、食品の安全流通、調理、栄養などの食に関する市民啓発をあらゆる場で展開していただいております。健康づくりは市民皆様一人一人の自覚と実践によるところが大きく、今後も市民皆様と行政が一体となって市民共同活動の展開に力を添えてまいりたいと考えております。次に、新型インフルエンザについてでございますが、新型インフルエンザの昨年8月から本年1月末までの罹患者数は1930人を超え、そのうち20歳以下が 71% を占めております。警報発令の週も何週かあり、学年閉鎖、学級閉鎖と相次ぎ、一時は大変憂慮される状況でしたが、幸いにも現在は定点あたりの数も一桁台となり、全国的にもピークは過ぎたものと考えられます。また市内では重症患者も発生することなく、ワクチンの接種も壱岐医師会の全面的なご協力により、接種者は1月末現在で7508人、接種率は約 24% となっております。平成22年度の流行期におけるワクチン接種のあり方等については、現在厚労省において予防接種法の改正を検討中であります。次に国民健康保険事業についてでございますが、壱岐市における全医療保険のうち、国民健康保険の加入者は現在 38% でありますが、長引く経済不況を反映した所得の減少等により、今後、ますます深刻な運営状況になると懸念されます。こういう状況の中、国保税の税率につきましては、平成18年度以降、据え置いており、平成21年度にも税率のアップも検討いたしましたが、基金を取り崩すことにより、税収不足分の補填をした経緯がございます。平成20年度につきましては、やむを得ず、所得割、均等割について若干の引き上げを見込まざるを得ない状況となっております。具体的な税率につきましては、現在確定申告中であり、所得等が決定次第算定し、所要の条例改正をお願いする予定であります。なお、付加限度額の引き上げ等も政令の改正に予定されておりますので、国民健康保険法等の一部改正等と合わせ、後日決定次第ご提案申し上げたいと考えております。また、保険事業として平成20年4月から義務付けられました40歳から74歳の被保険者を対象にした特定健診、特定保険指導につきましては、関係機関との調整、市民皆様の啓発を図りながら取り組んでおります。平成20年度は従来の施設健診に加え、11月にはがん健診と同時視の形で集団健診も行うこととしており、受診率のさらなるアップを図ってまいります。次に後期高齢者医療制度についてでございます。平成20年度に新たな制度として発足した後期高齢者医療制度につきましては、保険料を2年ごとに見直すことになっておりますが、政権交代により、平成25年4月施行に向けた新しい高齢者医療制度の確立を今後検討することとされており、平成22、23年度2年間の税率は、長崎県広域連合では前期と同率で据えることと決定しております。次に、支援を生かした環境に優しい町づくりでございます。 一般廃棄物処理施設の整備状況についてでございますが、壱岐市の一般廃棄物処理施設整備事業は、平成19年度に着手し、平成23年度完成予定の事業でありまして、壱岐市の最重要政策の一つであります。事業につきましては、平成21年度に、ゴミ処理施設建設工事及び汚泥再処理センター建設工事を総合評価制限付き一般競争入札により実施しました。その結果、汚泥再処理センター建設工事につきましては、平成23年度完成に向け事業を進めているところであります。一方、ゴミ処理施設建設工事につきましては、入札が不調になりましたので、入札参加資格条件等の見直しのもと、再度総合評価制限付き一般競争入札により、入札広告を行い進めているところであります。今後、各業者から提出されました設計図書等について、改善シートを行い、総合評価審査委員会での審査結果を踏まえ、4月下旬には業者の決定を行い、その後、議会の承認をお願いする予定といたしております。また、最終処分場につきましては、技術的に高度なもので、市内業者のみでは、施工困難な工事を捉え、市内業者と市外業者との特定建設工事共同企業体による指名競争入札を行いましたので、今会期中にご承認をお願いしたいと考えております。これによりまして、ゴミ処理施設関連及び汚泥再処理施設の全体計画について、平成23年度末の計画管内の完成に向け進めていく所存であります。次に、海岸漂着物対策についてでございます。海岸への漂着物については、海岸を有する自治体にとってその対策は非常に困難を極め、自然景観を損なうだけでなく、水産業への影響等を大変憂慮する状況にあります。このため、国の地域グリーンニューディール基金を活用して、市内重点区域海岸8カ所、海岸延長 39.8 キロにわたり、海岸漂着物の回収、処理事業に取り組み、本市の優れた自然の風景地を復元し、環境の保全を図るとともに、合わせて雇用の創出を図ってまいります。次に、不法投棄対策でございますが、国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用し、増大する不法投棄物の早期発見、早期撤去及び再発防止を促進するため、市民皆様と共同による環境美化及び環境保全を図ってまいります。不法投棄は美しい自然や地域の景観を壊し、市民の健康や生活にも悪影響を与えることとなります。捨てるのは簡単ですが、撤去して回収するのは大変困難を極めます。不法投棄のない環境づくりに市民皆様のご協力をお願いするものであります。リサイクル推進につきましては、ゴミの減量化につきましても、新施設の稼働時には、日量4トンの可燃ゴミの減量を行う計画となっています。そこで、ペット、トレイ等のさらなるリサイクルの推進と分別の徹底、また家庭から排出されます、廃食油の回収、生ゴミ堆肥化用具を活用した生ゴミの減量化等についての説明会を各自公民館単位で開催しており、平成22年度も継続して行う予定であります。次に、生活環境の充実と安全安心の確保でございますが、道路、河川等の整備について申し上げます。指導整備につきましては、補助事業、記載事業、単独事業により、整備を進めておりますが、平成22年度当初算では、補助事業2路線、記載事業12路線の整備費を計上しております。単独事業につきましては、環境衛生関連事業を除き、財政事業等により予算計上を見送っております。また、橋梁長寿命化の補助事業として、架橋40年以上が経過している、郷村町の中央橋の補修工事を実施することといたしております。河川整備につきましては、巡洋河川町屋川を補助事業の継続として実施をしてまいります。また、急傾斜地崩壊対策事業につきましては、新規地区で石田町の白水地区と芦部町の瀬戸西部地区の整備を実施するため、補助要望をいたしております。都市計画事業の町づくり交付金事業の強奪地区につきましては、平成22年度が最終年度となり、道路6路線と1公園の完成により、本事業すべての計画が完了となります。また、町並み環境整備事業、勝本浦地区につきましても、昨年に引き続き、集計整備と地区の歴史遺産である、アホーベイ周辺の整備を実施することといたしております。次に、公営住宅についてでございますが、公営住宅につきましては、平成17年度から22年度までの、壱岐市公営住宅マスタープランに基づいて、老朽住宅から年次的に建て替え等の整備を進めてまいりました。最終年度の平成22年度は、 芦部町の大久保団地を建て替えるように出しております。また五村町小団地7戸につきましては、入居者の移り替えができ次第解体をすることといたしております。次に水道事業関係でございますが、簡易水道事業は水道水の安定供給を図るため基幹改良事業に取り組んでおり、湯本浦地区と石田地区を平成22年度も実施いたします。両地区とも平成24年度までの継続した事業計画で進めております。上水道事業は排水設備の拡張事業を行い、簡易水道とともに施設の適正な維持管理を図り、安全で安心な水道水の給水に努めてまいります。次に下水道事業でございますけれども、生活排水の適正な処理と快適な生活環境並びに良質な水環境づくりに資するため、公共下水道事業、漁業集落排水施設整備事業及び合併処理浄化槽設置整備事業等を実施しております。五村の公共下水道事業は平成6年度から着手しており、処理区を北部、中央、南部に分化した計画で進めてまいりました。北部処理区はすでに完了し、中央処理区についても現計画でまいりますと、平成22年度に支線の環境整備を行いますので、整備が完了することになります。以降、南部処理区に着手する計画でしたが、計画策定時から15年以上も経過することから、国の方針に基づき事業計画を精査し、また市の財政事情も踏まえてまして大幅な見直しを行いました。その結果、南部処理区の一部の区域については集合処理である下水道で整備した方が効率的と判断されましたので、中央処理区を拡大して南部処理区自体を廃止する方針で臨むことといたしました。この点については都市計画法に基づきまして、関係する地元自治公民会への説明、また市の都市計画審議会にも諮問して同意を得ましたので、現在変更に関する法手続きを行っております。今年度は計画変更後の中央処理区の面整備に伴います測量及び詳細設計並びに環境整備工事を行い、次年度以降の事業の促進を図りたいと考えております。漁業集落排水整備事業は芦部の大石分譲地域内の環境整備を昨年に引き続き実施いたします。合併処理浄化槽設置整備事業は公共下水道及び漁業集落排水施設の区域外の汚水処理対策としては、して本年度も140基を予定しております。下水道施設を利用するためには宅地内の排水整備工事が必要であり、多額の費用を要するため接続が伸び悩んでおりますが、下水道に対しますご理解と加入促進に向けた説明会を引き続き実施してまいります。次に、心豊かな人が育つ街づくりについてでございます。壱岐市中学校規模適正化について計画の推進につきましては、各庁ごとの準備委員会及び各専門部会が常に立ち上がり、学校関係者、PTA 関係者、自治公民館関係者などからなる各委員、各部員の皆様方のご協力のもと、具体的な準備作業を進めることができております。4庁のこれまでの会議数を合計しますと、各専門部会が37回、準備委員会が9回、各庁準備委員会連絡会が1回それぞれ開催され、新しい学校づくりに向けた様々な準備や方針等が熱心に話し合われ、方向性や具体的なあり方等が固まってきております。各会議結果内容につきましては、随時、壱岐市ホームページに掲載するなど公表に努めております。今後につきましては、準備委員会各専門部会を繰り返しながら、扱っている準備内容等の進捗を計画的に図り、壱岐市の中学生が平成23年4月から新しい中学校に安心して、意欲や希望を持って通うことができるよう取り組んでまいります。次に、学校給食施設整備事業についてでございます。学校給食につきましては、現在、五村町、勝本町、石田町がセンター方式、芦部町については各学校自校方式で運営してまいりましたが、五村給食センターの並びに、芦部町単独自校式の施設の老朽化が著しく、また、学校給食衛生管理基準の改正に伴い、現施設では十分な対応ができなくなっており、今回、統合いたしまして、勝本町、立石東部地内、通称、画面市に、ドライシステム方式で3200食を、また、五村町の三島対策としまして、原島分校に自校式の建設を計画いたしております。完成は平成23年9月に供用開始できるよう、22年秋には本体工事に着手いたします。次に、社会教育についてでございますが、学び合う心を育てる社会教育の推進を基盤とし、 域の将来を担う青少年の健全育成、心豊かな心を育み、癒しを提供できる芸術文化活動の振興、いつでもどこでも誰でも気軽にスポーツに親しむことができるコミュニティスポーツの推進と環境づくりに努めてまいります。今年は7月23日から26日まで3泊4日の日程で、時代を担う県内の子どもたちが一緒に集う島巡り交流事業を本市で開催いたします。当該から小中学生320人と関係者90人が来島予定であり、壱岐島の美しい自然や歴史に彩られた文化を活用した体験メニューを計画してまいります。また市内の子どもたちにも広く参加を呼びかけ、本土の子どもたちとの交流や宿泊、野外活動等を通じ、自立、友愛、協調の精神を学ぶ機会にしたいと考えております。放課後の安全安心な子どもの居場所づくりであります。放課後子ども教室推進事業につきましては、ご教室を開設することができました。今後につきましても、学校や地域のご理解をいただきながら、事業推進に努めてまいります。また、優しさ、たくましさ、粘り強さを養うタフ事業は、柳田小学校及び伊佐富市小学校の小学校2校と中中学校において引き続き子どもたちの健やかな成長のため、学校や家庭、地域のご協力をいただき事業を推進してまいります。タフ事業はこれまでに小学校6校、中学校3校で取り組みを行ってまいりましたが、平成22年度が現計画の最終年となります。これまでの事業効果や成果を検証し、学校や施設のご意見をいただき、今後の方向性を検討してまいります。そして壱岐国博物館、春の辻壱岐国オート復元公園を活用した社会教育事業の推進に取り組んでまいります。次に、第69回国民体育大会についてでございます。壱岐市で開催するソフトボール競技、鳴年女子と自転車競技、ロードの2競技について、決定したそれぞれの計画内容の協議機関として、壱岐市国体準備委員会を設立し、各関係機関をはじめ、市民皆様のご意見をいただきながら準備を進めてまいります。次に、文化財行政の推進でございますが、壱岐国博物館の開館を機に、史跡や文化遺産を生かした街づくりの参考となる意見やアイデアを得るため、地域文化芸術振興プラン推進事業を利用し、当該の郷土の歴史や文化財を活用し、街づくりに取り組んでこられた団体、個人を選出し、島内の史跡等の視察や市民皆様の情報交換等会等を開催する壱岐の歴史と文化を語る交流事業を本年3月20日から21日に実施いたします。今後の街づくりの参考となるより良い意見、アイデアを得られることを期待しております。次に、国内外交流が盛んな街づくりでございますが、生活、生産、文化機能を向上させるとともに、地域の個性を発揮し魅力を高めていくためには、人、物、情報の活発な交流や生活の基盤となる道路や交通体系、情報ネットワーク等の拡充など、インフラ整備が必要不可欠でございます。交通体系の整備でございますが、離島航路につきましては、市民生活、産業経済に直結した非常に重要な問題でございまして、いわば離島の生命線であります。先の議会定例会の折に報告いたしました、長崎県離島基幹航路運賃対策協議会における運賃低廉化のリフレッシュ割引について、特定疾患医療受給者、後期高齢者、進学就職活動の学生等への割引や、身体障害者への拡充割引の社会実験が本年1月1日から実施され、2月末現在の本市における利用者は2746人となっております。3月中頃には、運賃引き下げの利用状況や、利用者のアンケート結果の報告等をもとに割引の拡充が検討されます。また、リプレイス割引については、平成22年度から23年にかけて、九州郵船のフェリー、新津島の更新に伴う設計建造が行われ、平成24年度から割引が実施される予定となっております。壱岐対馬航路活性化協議会においては、利用者ニーズに配慮した運航ダイヤの見直し検証、観光客の航路利用を促進する新たな観光ルートの形成、新津島省エネ化と事業計画に沿って順調に進んでおります。特に、新たな観光ルートの形成では、本市と対馬市の観光協会一体となって取り組み、1月26日には、私と対馬市長の立ち会いのもと、壱岐対馬観光力共同宣言を発表したところです。また、2月16日から18日かけては、本事業による古代史ぎっしり壱岐と大陸への窓口対馬をテーマとしたモニターツアーが実施され、13社の旅行者が参加し、エージェントと意見交換を行いました。壱岐の職員に対しての関心も高く、 好評でしたので、数社の旅行者が商品化されるものと期待しております。なお、壱岐対馬フェリー株式会社から提案がありました、高速山道線フェリーの導入については、壱岐市、対馬市両市で40億円もの負担を負うことになり、非常に高いリスクを伴うものでございまして、本市といたしましては、受けることはできないと判断したところであります。ただし、フェリーの運行時間短縮については、島民の大きなテーマとして、今後も関係機関へ働きかけてまいります。次に、地域公共交通の活性化についてでございます。本市の貴重な交通手段である、路線バスを含めた公共交通の活性化を図るため、国土交通省の補助事業を活用し、平成21年3月に、壱岐市地域公共交通活性化協議会を立ち上げ、市民アンケート調査をはじめ、様々な視点から調査やヒアリングを行ってまいりました。その結果をもとに、6回の会議を重ね、壱岐市地域公共交通総合連携計画素案を策定し、今月中に国土交通省九州運輸局に本計画認定申請書を提出することといたしております。本計画が認定されますと、平成22年度から3年間、一部定期バス路線の効率化を図るための曜日運行や乗り合いタクシーの導入、高校生の片道定期券の導入等実証運行を国の補助を活用し、その結果に基づき検証改善を行い、本格運行を検討してまいります。現在市内の路線バスについては、人口の減少やマイカーの普及等により、利用者が年々減少しており、事業者にとっては極めて厳しい経営状況が続いております。本事業を活用いたしまして、市民皆様のさらなる生活交通の確保に努めてまいります。次に、情報通信基盤の整備についてでございます。地域情報通信基盤整備推進交付金事業について申し上げます。壱岐市ケーブルテレビ施設整備に関する国の交付につきましては、先の定例会で内容報告をいたしておりましたが、去る1月27日付で、地域情報通信基盤整備推進交付金14億4171万3000円が決定され、また、公共投資臨時交付金も26億7971万4000円の決定がありましたので、合わせて41億2142万7000円となり、総事業費46億2800万円のうち、約 89% の補助が決定したところであります。現在の事業の進捗状況でございますが、2月18日実施計画業務の入札を行い、工事の設計等を行っており、3月末には完了予定でありますので、4月初旬には本体工事の入札手続きを開始する予定であります。また、事業内容の周知でございますが、昨年12月から自治公民館長会や電気事業者等を対象にした説明会を開催し、現在も市民皆様を対象とした自治公民館単位の説明会を開催しているところであります。今後、指定管理者の募集や具体的なサービス内容の決定、各関係機関の許認可等の手続きを経て、7月頃をめどに、目途に工事の着工となる見込みであります。次に、様々な人が関わり合う街づくりでございます。コミュニティ行政の推進について申し上げます。地域の担い手となる自治公民館、皆様の高齢化する中、自治公民館が管理する公民館とコミュニティ施設が高齢者、または障害者の方々に対応できていない施設が数多くある現状にあります。こうしたことから、平成22年度から24年度までの3年間を事業機関として、それらの施設のバリアフリー化に対する新たな補助金制度を創設し、新年度差において所要の経費を計上しております。次に、病院事業について申し上げます。私立病院改革についてでございますけれども、昨年8月の壱岐市立病院改革委員会を立ち上げて以来、これまで議員各位、また市民皆様に、その必要性について誠心誠意ご説明してまいりました。病院改革は医師の確保、市と市民病院の権限と責任を明確にすることが重要であり、その重責を受け持っていただける理事長候補者のご紹介を現在、関係大学病院へお願いしているところでございますが、現段階ではご報告できるまでに至っていない状況であります。ご承知の通り、市民病院は関係大学病院の支援なくして、安定した医師の確保は困難であります。これまでも関係大学病院医局へ頻繁に出向き、市民病院の目指すべき方向をご説明してまいりましたが、今後もご理解いただけるよう懸命に努めてまいります。時間を要しても、大学病院医局との関係の修復や、新たな構築を図りながら、今後も病院改革の流れを止めることのないよう、精力的に取り組んでまいります。壱岐市民病院についてでございますけれども、診療体制につきましては、現在、 常勤医師13名であり、その不足分を非常勤医師で補っております。常勤医師の過重労働の緩和策として、すべての診療科を見る全科当直を緩和するため、通常1週間に9コマある当直のうち7コマを外部の非常勤医師で賄っております。特に土曜日曜の3コマ、これは土曜日の日直と当直と日曜日の日直でございますけれども、当該病院の救命センターに属してある専門医にお願いして、救急医療に対応できる体制をとっております。今後とも医師の確保に一層努力してまいりそうになります。運営につきましては、平成21年度の病院外来、外来患者は1月までの実績で、前年度と比較して1日平均45人増の388人となっております。外来患者の増加の大きな要因として、新型インフルエンザの流行が挙げられるわけですが、内科の診療体制の充実などもその一因であると判断しております。一方、入院患者数は1月までの実績で前年度と比較して1日平均 2.2 人減の 134.8 人となっております。しかし、依然として平成20年度当初算において一般会計からの負担が4億3374万1千にも上り、非常に厳しい状況にあり、今後も病院改革に全力で取り組まなければならないものであります。片堀病院についてでございますが、その診療体制につきましては、引き続き常勤医師2名と週末当直の非常勤医師1名を長崎県医療センター並びに民間の医師斡旋会社の協力により維持いたしております。病院の運営につきましては、平成21年2月で国庫補助金対象期間が満了し、平成22年度から片原病院運営の赤字補填に要する国庫補助金がなくなることになります。一方、平成21年度から特別地方交付税の算定条件として、不採算地区の 病院の適用条件が緩和され、1床あたり82万円の48床分の総額3936万円が交付されました。しかし、平成22年度当初予算において、一般会計からの負担が1億789万3千に上り、非常に厳しい状況にあります。このように病院運営の厳しい現況は変わらないため、早急に運営形態等の改革を実施しなければならないと考えております。次に、消防、救急についてでございます。平成21年中の災害発生状況は、火災39件、救急1444件、救助27件、蜂の巣除去897件で前年に比較し、火災は1件の減、救急は36件の減でありました。火災につきましては前年度と比較し、ほぼ横ばいで推移しておりますが、今後もなお一層の火災予防啓発活動に努めてまいります。消防力の充実強化につきましては、平成20年度は消防格納庫1棟の建設と、防火水槽5基の設置、小型動力ポンプ2台、積載車1台の購入を予定しております。蜂の巣除去作業につきましては、通学路等において子どもたちに危害を及ぼす恐れがあるとのことから、関係機関と協議を行い、平成10年から消防署で実施しておりましたが、昨年から市内民間会社が蜂の巣除去を業として始められており、民間業者保護の観点から、本年3月31日をもって消防署による蜂の巣除去作業を中止することといたしました。市民皆様には何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。これからも市民皆様の負託に応えていくため、消防体制により一層の充実強化に努めてまいります。次に、議案関係についてご説明いたします。平成22年度予算につきまして、平成22年度の地方財政は、個人所得の大幅な減少や企業収益の急激な悪化等により、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が引き続き落ち込む一方、社会保障関係経費の自然増や交際費が高い水準で推移すること等により、定数削減や人員勧告に伴い、給与関係経費が大幅に減少してもなお、財源不足が過去最大の規模に拡大するものと見込まれております。一方、国の平成20年度予算編成の基本方針においては、地域のことは地域で決める、地域支援の確実に向けた制度改革に取り組んだともに、地域に必要なサービスを確実に提供できるよう、地方財政の所要の財源を確保することで、地域住民の安全と安心を守るとともに、地方経済を支え、地域の活力を回復させていくこととされています。このような方針に沿った地方財政対策として、地方が自由に使える財源を増やし、 地方公共団体が地方のニーズに適切に応えるようするため、地方交付税が対前年比で1兆733億円の増額、合わせて地方財政計画の歳出に特別枠、地域活性化、雇用等臨時特例費、9850億円が計上されております。本市の財政は、市税などの実質財源に乏しく、収入の多くを地方交付税や国庫支出金に依存しており、合併後の大型事業の実施による合併特例債の発行増や、経済危機対策事業等による一般財源不足のため、財政調整金との取り崩しにより対応しており、財政状況はさらに厳しさを増しております。平成20年度末の市債現在高は244億円であり、義務的経費、人件費、補助費、交際でございますけれども、割合が高く、また経常経費比率は 90.9% と年々高くなるなど、各種施策に柔軟に対応することが困難な状況が続いております。こうした中、本年度予算編成にあたりましては、一般廃棄物処理施設整備などの大型事業に多額の一般財源を要するため、事務事業の計画にあたっては、常に施策成果を意識するとともに、国や県の動向などを踏まえ、単に前年度と同様に事業を継続して執行することなく、市民意識、国、県、社会情勢の変化、経済の動向を注視し、自主性と責任により、限られた財源を効率的かつ効果的に活用し、地域経済対策と住民福祉の増進、及び市民皆様との行政との共同による各種事業の推進を図るため、予算編成を行っております。なお、一般会計予算規模は227億5500万円、対前年比8億8600万円、3.7% の減でございます。特別会計を含めた予算規模は324億3840万9000円、これは対前年比10億1083万6000円、3.0% の減となっております。その他の議案につきましては、本日提出いたしました案件の概要は、承認案件1件、条例の制定改派に係る案件16件、予算案件22件、その他10件でございます。詳しくは担当理事、課長から説明させていただきますので、ご了承願います。なんと十分なご審議をいただき、適正ならご反応を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、平成20年度の市政運営に対する所信の一端と当初3等について申し述べましたが、山積する行政課題に対し対応しながら、行財政改革を推進し、財政の健全化に努めますとともに、明日に希望の持てる街づくりに誠心誠意全力で取り組んでまいる所存でございますので、議員皆様、並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。